念ずれば花開く。念ずれば花開く。苦しい時、母がいつも口にしていたこの言葉を、私もいつの頃からか唱えるようになった。そしてその度、私の花が不思議と一つ一つ開いていった。私がこの言葉に出会い、この詩を書かれた坂村新民さんにお会いしたのは、今から50年も前のことです。高校教師をしていた私は、30歳を過ぎた頃に、人間関係のもつれや宗教上の悩みなどから、失意のどん底にありました。さらに、メヌエレ氏病を発病し、いよいよ入院という時に、ふと坂村新民の名が頭をよぎったのです。返事は全く期待せず、これから入院しますという手紙をタンポポ堂に出しました。すると、入院中の私に新民さんからハガキが届いたのです。一読して、この人だという直感とともに、真っ黒な心に一条の光がさっと差し込んできました。それから文通が始まり、ある時私のことを、あんたはポエジーがあると褒めてくださいました。新民さんは、万法のもとは詩であると常に語っておられたので、認めていただいたことが本当に嬉しく思いました。いても立ってもいられないという思いで、友人と四国のタンポポ堂を訪ねたのは昭和43年頃。突然の訪問にもかかわらず、歓迎していただき、奥様が大きなおむすびを出してくださいました。結び合う、にぎわう、心が込められたおむすびの美味しさは忘れられません。昭和46年の秋、当時私が住職していた神岡の証言寺を新民さんが訪ねてくださいました。当時本堂の改築中で、むしろの上に布団を敷くというありさまでしたが、新民さんは、水の音がしてカエルが水に飛び込むような寺が一番いいと大層喜んで、この世の花という詩を書いてくださいました。この世の花、念願だった朴葉餅、朴葉味噌、朴のおにぎりを食べさせてもらい、朴との縁がいよいよ深くなった。台風19号の風の中で、飛騨山中の朴の群れが羽裏を花のように光らせ、その存在を示してくれたこと、私は忘れない。法よ、人の世を幸せにする常世の花であれ。以上。